文化放送ポッドキャスト QR。
皆さんこんにちは、内山聖輝のワンクールシーズン2、パーソナリティの内山聖輝です。最近久々に大学の同級生なんだけども、アイスランドに留学してる友達がいて、もう数少ない大学時代の友人の一人っていうか、その人ぐらいしかいないんだけど、そんなこともないけどまあいて、彼がこう久々に日本に1ヶ月ぐらい帰ってくるという連絡を数ヶ月前に受けて、じゃあ久々にご飯でも行こうかと言って行ったんですけども、男友達と2人で、で1軒目行ったご飯屋さんがね、まあその大学があったところでご飯食べようということになりまして、まあ当然のことながら学生街なんですけど、すごいね、そんなに狭い店ではなかったんだけども、何だったんだろうな、集まりは。まあ、とにかく学生の団体さんと一緒になっちゃって、すごい騒ぎでね、何が楽しいのかよくわかんないんだけど、イエーイみたいな感じになってて、だから、すごい、まあ、カウンターで二人で並んだんだけど、それでさみたいな感じで話さないといけなくて、アイスランドはみたいな。そう、すごい学生さんが元気でね、うるさいなと思ったんだけども、まあ僕らもああいうことをやってたんじゃないかなと思うのでね、まあ歴史は繰り返すっていうか、まあそういうことだなと、しょうがないなと思ったんですが、そんな彼が粋なことにお土産をね持ってきてくれて、何って言ったら、すごいんですよ、アイスランドのねハウカットルっていうね、サメかな、サメをいろいろして発酵させた、すっごい匂いのする食べ物。なんかこう調べると、いろいろそういう珍味系のやつあるじゃないですか。日本で言うと草屋だったり、台湾で言うと臭豆腐だったり、あと、エイを何したものとかそういう系のやつあると思うんですけど、ホンオフェとかなんか、シュールストレーミングとか、いろいろあると思うんですけど、その系列になるようなやつをくれたんですよ。ハウカットルって言ったかな、サメの肉をなんかいろいろつけたりなんだりして発酵させたやつをねくれてね、そのくれた時の状態がね、袋にギュッと入ってるの上にジップロック入れて、そのジップロックを、クーラーバッグみたいなの入れて何重かにしてねくれたんですけどね、それ家で食べたんですけどね、匂いはそんなでもなかった。魚の生臭い感じが結構強烈なだけであって、うえっていう匂いではないんだけども、味もなんだろうな、鮭に近い感じかな。だからまずい系ではないんですよ。だからいけると思って食べるんだけど、それをネットにも書いてあったんだけど、食べてこうエキスが出ると舌がピリピリしてくるんだよ独特の刺激、臭いともまずいとも違う毒気のある刺激っていうかねがすごくてね、いやでもあれは体験したことなかったな。まずくはないんだけど箸が進まない感じっていうかねこれはこんなものがあるのかと思ってね、ちょっと強烈な体験をしたんですけども、それと一緒になんかねレバーペーストって言ってたんだけど、すっごい太いなんかでかいソーセージの塊みたいなのをくれて、腸詰めではないらしいんだけど血が混じったような色のねのをくれてね、そっちはまだ食べてないんでね、これは別にまずい、まずいって言っちゃったよまずいっていうかこうなんていうの、独特なこうすごい刺激強い食べ物ではないって聞いたんですけども、うちもどんな感じなのかなと思って、いかんせんその食べ物の説明がさ、袋に書いてあるのがアイスランド語だから読めないんだよね、ほんと何が何だか分かんなくてね、そんな感じで新鮮な体験をもたらしてくれました。もう彼はね アイスランドにまた帰ったと思いますけども、元気で暮らしていますか？すごかったですよ。というわけで、それでは内山聖輝のワンクールシーズン2シャープ10スタートです。
内山聖輝のワンクールシーズン
2。それではお便りを紹介したいと思います。ラジオネーム本館さん、ウッチーさんこんにちは。ウッチーさんは前回の放送で買いたいものは iPhone のメモ機能に書いているとおっしゃってましたが、ウッチーさんはアナログの手帳はお使いにならないので ならないのでしょうか。予定などは iPhone で管理されているのでしょうか。これからもワンクール応援してます。手帳ね、スケジュール帳っていうんですかね、持ってますよ。アナログの紙のやつ、大学生ぐらい、高校生終わりから大学生始めぐらいからずっとね、僕はいわゆるほぼ日手帳っていうね、糸井重里さんがやられているほぼ日が、作ってる手帳をね、何年も使っていてね、そこからほぼ日手帳じゃないものに最近はなりまして、なんでかっていうとね、声優で知り合いの梶裕貴くんっていう人がいて、彼がね、手帳の話になって、スケジュール帳どんなん使ってんのみたいな話になって、すごいシンプルなね、薄いね、なんか、その、4月なら4月で、4月っていうのだけ書いてあるようなね、手帳を使っていてね、それ、小さくて薄くていいねっていう話になって、僕もそこから影響されてというかね、ほぼ日から、マンスリーっていうのかな、マンスリーだけの薄いスケジュール帳になりましてね、まあ、これで僕ぐらいのねことはね、これに収まるんだ、十分だって思うようになりましたね。はい、続きまして、大学3年生シトさん、内山さんこんにちは。シャープ7の放送を聞きました。番組の冒頭で二の腕が冷え性だとおっしゃっていましたね。そのお気持ちとてもよくわかります。私は二の腕が冷えてしまうと肩が凝ったり頭が痛くなってしまいます。季節が夏になるにつれて気持ちもウキウキしてくるのですが、同時に室内が過度の冷房で寒くなるのがとても嫌だなとも思います。なので真夏でも上着は欠かせません。内山さんは寒がりだと伺いましたが、効きすぎる冷房の対策は何かされていますか？よければ教えてください。これ人さんと同じく上着というか薄いカーディガンというか、なんというか、なんかこう羽織れるものはね、大体持ってますね。っていうか今も着てるし、持つようにしてますけどね。あとあれですよね、ありきたりですが、そうやってこう冷房とかで冷えたらね、夜には半身浴をね、長めにしてね、しっかり体を温めてね、なんかこう OL 感あるトピックになってきましたけども、温めた方がいいですよ。それで言うと、最近事務所の近くのにね、雑誌に載ってたねスムージー屋さんがあったのでね、行ってみたんですよ。なんて言うんですかね、最近のコールドプレスっていうらしいんですけど、お店の名前じゃなくてね、コールドプレスっていう手法で作られたスムージーがよくわかんないけどいいみたいなこと書いてあってね、なるほどって思ってね、ちょっと飲んでみたんですけど、買って、これがね結構ガチな作りというかね、結構ハードなやつ選んだんですけど、ケールとか入ってるようなね、これは効くなっていう感じの味わいでね、すごかったですね。ちょっとスムージーの世界奥が深いですね。まあそんな感じです。続きまして、東京都ラジオネーム南さん、内山さんこんにちは。毎回楽しく拝聴しています。土曜日の15時30分、私は毎週だいたい番組を聞きながら洗濯をしています。我が家は共働きなので主人と家事を分担しており、洗濯は旦那さんが担当なのですが、最近忙しいので私が代わりにやっています。 旦那さんは洗濯が大好きで、洗い方や洗剤のこだわりが激しいのですが、私は洗濯が好きではなく、しぶしぶやっています。男性って洗濯が好きな人が多い印象があります。内山さんは洗濯がお好きですか？また、こだわりはありますか？洗濯以外にも家事でこだわりがあれば教えてください。ちなみに私はそもそも家事が好きではないので、玄関や室内に生け花を生けて、部屋をきれいにしたくなるよう心がけています。なんていうか、家事を分担していていいご夫婦ですね。なんかこう、得てして、奥さんに任せがちとかっていうのはよくあると思うので、いいじゃないですか。それぞれがね、得意なことをやるっていうかね。洗濯が好きな人が多い。なるほどね。私、ほんと何もできないですからね。料理、全くしないし、洗濯も特にこだわりがないので、もう何でもいいですね。家事ね。もう、何もないですよ。普通です。でも本当、いい夫婦だなと思いますよ。続きまして、福岡県、17歳、輝く明太子さん。はじめまして、毎週母と楽しく聞かせてもらっています。あら、お母さんと一緒に。それ、ちょっと恥ずかしいんじゃない？なんかこう、お母さんと一緒に聞かれてると思うとこれ、なんかちょっと、ね、こう、姿勢を正しちゃいますね。内山さんに質問なのですが、以前、木村良平さんと岡本信彦さんのラジオで、怖い話特集を録画していたものを内山さん含め何人かで集まってみたという話を聞きました。そこで内山さんが怖がっていたという大変可愛らしい情報を耳にしたのですが、内山さんホラー映画見るとおっしゃってましたよね。映画は好きだけど心霊スポットとかそっち系が苦手なのでしょうか。かなり気になったのでお便り送らせていただきました。これからもお体にお気をつけてお仕事頑張ってください。まあ木村良平さん、岡本信彦さんはまあ知り合いですけども、これね、一緒に見ましたね。まあだから苦手っていうのはちょっと違うかな。怖がることができるから面白いわけであってね、怖くなかったら見る意味もないわけで、怖がってなんぼですよ本当にね。僕本当去年はね、怖いものブームが来ていてね、もうこういう怖い話特集とかテレビでやってると必ず録画したりね、見たりねしてたんですけども、もうアフレコスタジオの片隅のテレビを借りてみんなで見たこともありますから、ちょっと行くとこまで行っちゃったなと思うんですけど、もうでも6月ですからね、そろそろそういう意味ではいい季節やってきましたよね。ただお化け屋敷とかもう去年そういうのかなり行ったんでね、今年もブーム来るかな。ちょっと楽しみですね。いい季節が来ました。はい、というわけでね、こんな感じで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便りお待ちしています。
内山聖輝のワンクールシーズン2、
続いてコーナーに参りましょう。まずはこちら、内山のスイッチ。このコーナーでは僕が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話していきます。今日のテーマは最近見た映画2週目。先週もね、同じタイトルでね、やって、先週はバードマンっていう映画を紹介したんですが、今週も同じような感じでやっていこうかなと。というか、なんていうか、並べて語られたり、なんか2本立てで見たよみたいな人がいたり、周りにいたりという意味で、ちょうどいいかなと思って、そういう意味も含めて今週の映画のタイトルがセッションっていう映画でね、監督がデミアン・チャゼルっていう人で、これもアメリカ映画で、去年アメリカで公開された映画だったんですけれども、なんかこう今年いろいろ見た中で、まあすごい良かった映画の中の一つっていうか、そういう意味でセッション面白かったんですけども、お話がプロのジャズドラマーを目指し音楽学校に通っている19歳のアンドリュー・ネイマンという人が主人公ですね。で、そんな彼がある日、学校一の鬼教師。で、この鬼教師っていうのはね、実力はまあ確かなんだろうと。で、彼のバンドで、彼が指揮する、ジャズのバンドでやっていけたら、プロでももうこれは成功間違いなしなんじゃないかなっ ていうふうに登竜門として言われている鬼教師のテレンス・フィッチャーっていう人に認められて、アンドリューは彼のバンドに加入すると。でも本当にきついスパルタ的な指導のテレンス・フィッチャーの下でアンドリューはどうなるのかっていうようなお話なんですが、まあこの予告とか見た人知ってると思いますけど、このテレンス・フィッチャーっていう先生のキャラクターがすごくてね、これを演じた J.K. シモンズっていう俳優さんはアカデミー助演男優賞取りましたが、まあ確かになるほどという感じで、先生が優しげな顔、柔和な顔を見せる時もあるんだけども、その実際に音楽の授業というかバンドで演奏してて指導の時間になると鬼のような顔になって、まあ手も出るし物も投げるしっていうようなね、すごい先生でね、何を考えてるかわからないモンスター的キャラクターになっててね、またこう人を罵る時の悪口の早口というか、こうマシンガンのようにブワーっていう感じがねすごいんですけど、やっぱりこれを見てみんな思い出すと思うんですけど、スタンリー・キューブリックの監督のフルメタルジャケットのね、ハートマン軍曹っていうキャラクターが、リー・アーメイっていう人が演じてますけども、まあこういうこの手のキャラクターのだいたいモデルっていうか、そういうキャラクターといえばみたいな言われるのがフルメタルジャケットのね、出てきますけども、まあそんな感じの系譜のキャラクターで、テレンス・フィッチャーというキャラクター確かに面白くて、映画の中ですごい光ってるんですけども、まあそういう強烈なキャラクターと、アンドリューが出会ってどうなるかっていう映画で、まあやっぱりこれ、セッションっていう映画はジャズがテーマなので、ジャズの扱い方がどうなのかっていうのは大きなポイントだと思うんですけど、正直私はジャズは全然わかんなくて知識ないんですが、面白かったと思うんですけど、これがないから面白いのか、どっちっていうか、その辺はちょっとわかんないっていうかね、一つ映画の中のシーンで先生がアンドリューに対して、アンドリュードラマーなんだけれども、今やってるテンポが遅いとか、それだと早いみたいなこと、テンポの遅い早いでね、延々と何分も怒られ続けるっていうね、面白いシーンがあるんですけども、その いちいちやってみることがね、遅いのか早いのかっていうのはね、正直ちょっとわかんないんですよ。微妙な多分ね、差だと思うのでね。だからそれがね、やっぱ見る人が見れば、ちょっと今の遅いよねって思ったのか。正直それはちょっとね、わかんない。で、そのジャズの専門家が見たらどうなんだっていうのは、それはね、ネットとかでね、検索すると出てくると思いますけど、菊池成吉さんとね、町山智博さんが、その手のことに関して論争してらっしゃいますんでね、もうそれをご参照ください。読み物としてもね、それぞれの文章面白いのでね、そういう意味でもセッション盛り上がってると思うんですけれども、続いて、セッションで重要なポイントなのが、まあ、ジャズだったり何だったりっていう、まあ、言ってみれば芸術とかそういう創作的なるもの、の中での指導、人に教えることっていうのはさ、難しいですよね。まあ、テンポっていうのはまあ数値で表れると思うんだけども、いい悪いっていうか、合ってるのか合ってないのかっていうのが分かりにくい世界だと思うんですよね。まあ、なんていうか、まあ、僕の仕事と重なるわけじゃないけれども、まあ、声優の仕事をしてて、こう、アフレコとかやってると、なんていうか、役者さんがディレクターの人から厳しい指導を受けて泣くみたいなシーンはね、まあ見たことありますから、でそれが正しい場合もあると思うけども、それはいいんじゃないのみたいな時もあるかもしれないからね、なんかこうなんだろうな、この手の仕事って何が正解かがね、もうわかんないっていうかね、人によって違うものだったりするから、誰についていくべきかっていうのはすごい重要だと思うんですけども、だからそういう意味で、その鬼教師なんだけども、テレンス・フィッチャーっていう人は、その先生についていくことが正しいのかどうかっていうのも見てる間に分かんなくなってきて、となっていくと、その意味で、セッションの主人公のアンドリューっていうのが、やっている、こう、血の滲むような、もちろん、文字通り、手から、出血しまくりながら、頑張って練習するんだけれども、正しい努力なのかどうかっていうのはちょっとだんだん分からなくなってくるんですよね。だから、それだとちょっと映画の意味合いも変わってくると思うんですが、 つまりそのあの教師に認められようと頑張ることは意味があるのかっていうのはちょっと自分の仕事と照らし合わせても考えたりしたんですが、まあそこでなんだろうな思ったのは、この映画っていうのは、まあアンドリューっていう主人公がその怪物のような先生を倒そうと奮闘するイニシエーションの物語として見たら、まあ面白いんじゃないかなと思って。で、このイニシエーションっていうのは、まあ僕も全部わかってるわけじゃないけど、こう、大人になるための試練として使われる場合が多いと思うんですけども、何かこう、修行なり何なりを乗り越えて、一回り大きくなって大人になったね、みたいな。で、イニシエーションっていうと、キーワードになってくるのが、死と再生っていう。一回、難しいな。象徴的に死んで、そこからこう蘇って一回り大きくなるみたいのがあると。で、セッションな見た人分かると思うんだけども、やっぱり死的な、ものがあって、そこからどう頑張るかみたいな。しかも、大人になるという意味では親離れの物語でもあるので、まあ、そういう意味でイニシエーションの物語としてみるとすごい面白いかなというふうに思いましたね。で、まあ、そんな難しい話は置いといて、このね、アンドリューが出会うね、いい感じの雰囲気になる、ガールフレンドが現れるんですけど、この人がすごい可愛いんですよね。ニコルっていうキャラクター名で、メリッサ・ブノワさんっていう女優さんが演じてますが、すごい可愛くて。しかもこれ、ポイントとして、映画館で働いてるっていうね。映画ファンの夢ですよね。あれは、現実にはないかな。ああいうことは。こう、ね、ポップコーンとか売ってるんだけども、その、売り場でデートに誘うっていうシーンがあってね。すごいいいシーンでしたね。胸キュンでしたね、あれは。で、しかも、このニコルとの関係がどうなっていくかっていうのもね、あれぐらいの、あれぐらいなんかこう、男子特有の感情っていうかね、その辺が妙に僕はリアルに感じて、そこも、まあ、すごい面白かったですね。というわけで、セッションはね、結構好きですね。とても面白かったです。幕切れもまた鮮やかなので、すごいいろんな人に見てもらいたい映画だなというふうに思います。見てみてください。というわけで以上、内山のスイッチでした。
内山聖輝のワンクール、シーズン2。思春期の痛み。これは思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して紹介するコーナーです。それでは今週届いたエピソードを紹介してまいりましょう。大阪府ラジオネーム赤メガネさん。内山さんこんにちは。シャープ6の思春期の痛みのコーナーで紹介されていた、なんで自分に起きたかわからない事件でふと思い出したことがあるんですが、レンタルビデオ屋さんのアニメ DVD のコーナーで気になるものを手に取って確認していたときに、手に何やら違和感を感じました。明らかにそれは人肌の感触で、びっくりして隣を見ると小さい男の子、幼稚園児くらいが私の手を握っているのです。驚きすぎて男の子のことを凝視していたら、男の子が急に、僕たちお友達だよねと言い出したのです。明らかにその男の子に見覚えはないし、私自身親戚の子供たちの中で一番年上に当たることもあり、自分で言うのもなんですが年下に好かれる傾向があるようなんですが、その小さい男の子とお友達になった記憶もありません。え、いや、とまあ変な返事を返していたら、お母さんが来て、じゃあね、バイバイと男の子が帰っていったのですが、未だにそのことが謎でしかありません。というか、すごくその時は怖かったです。小さい子供のすることは奇想天外で、ある意味怖いですよね。ホラーですよね。これは、この子はもしかしたら宇宙人だったのかもしれませんね。宇宙人として来て、赤メガネさんというまだ自分が宇宙人であることを知らない人を誘いに来たのかもしれません。気をつけてください。
というわけで、みんなこういう痛みを経て大人になるんですよね。このコーナーではこんな思春期の痛み、もといお宝エピソードをお待ちしております。内山聖輝のワンクールシーズン2、そろそろお別れのお時間です。今日はスイッチのコーナーで先週に引き続き、最近見た映画っていう風な、タイトルで、セッションを紹介したんですが、他に見た映画で言うと、なんかまあそういう芸術の、創作の世界の2本、まあ、続けてみて、それから邦画の時代劇もの2本続けてみて、1本がアニメでサルスベリっていう映画で、原恵一監督ので、もう1本が、駆け込み女と駆け出し男っていう映画を見たんですけど、駆け込み女と駆け出し男はね、予告を見て、あ、ちょっと面白そうだな、良さそうな感じだなと思って見たんですけど、面白かったですね。結構良かった。時代物とか見ていて何がいいって、実写とか特にそうですけど、お歯黒とか眉がないっていうのを女優さんがやってると、普段こう見ないものだから、それだけでちょっと違う世界を見ている気持ちがして、そういうルック一発でやっぱり面白いですよね。はい、そういう映画も結構面白かったですね。というわけで、番組ではお便り募集しています。メールアドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもあります。ぜひぜひフォローしてみてください。@one_agqr です。さらにポッドキャストも毎週月曜配信中です。全編聞きますので、聞いてみてください。よろしくお願いいたします。というわけで、次のワンクールまであと3回。また来週、さようなら。